はい、こんばんは、遠藤です。大丈夫かな、うん、ペリスコープ大丈夫、 Facebook、 YouTube 大丈夫、 Facebook も大丈夫かな。はい、皆さんこんばんは、遠藤です。毎週木曜日夜8時から雑談配信をしております。あ、音声大丈夫そうですね。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。今週もよろしくお願いします。まず最初に説明すると、毎週木曜日夜8時からウェブマスターで運営している私、遠藤が、30分間ですね、まったりゆったりと雑談をしております。 Facebook ページ、YouTube チャンネル、ペリスコープで、同時配信をしております。ウェブマスター手帳のアカウントで同時配信をしています。で、あと配信が終わった後ですね、それぞれのプラットフォームで動画として残ります。あとは音声のみポッドキャスト配信をしております。 Spotify、Google ポッドキャスト、Apple ポッドキャストなどなどで配信をしております。ウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければ見つかると思います。あー、浅木さんどうもどうも、こんばんは。でですね、まず先週のお詫びをしなければいけません。先週ですね、配信を始めて、始めたんだったっけかな、あ、始めたんですが、あ、音声映像 OK、 ありがとうございます、ありがとうございます。配信を始めたんです、あれ、記憶がちょっと定かじゃなくなっちゃったんですが、配信できなかったのかな、OBS の方で、あ、配信できなかったんだ。OBS の方がですね、どうも重くて、ネット回線が全然、映像が送れなかったんです、OBS の方から。今僕がね、配信使っているstream.io っていうところに、映像のデータの送信ができなくて、ネットが遅かったのか、パソコンの、が重かったのか、ちょっと正直わからないんです。で、今日はね、配信できてるんですけど、でその後に、OBS の最新版が出てたので、その OBS の最新版を、インストールしたんですよ。で、だからアップデートしたんですけどね。そしたら、どうやらできそうっていう感じだったので、もしかしたら OBS の問題なのかもしれませんが、ちょっとわかりません。ということで、先週はですね、配信が、ね、配信スタートして、おそらく通知が皆さんのところに2、3回行ったかな、もしかしたら、切れたり始まったりっていうので、ややこしかったかと思うんですが、先週は配信ができませんでした、そんなわけで。なので、初めてですね、今回が第174回ですけれども、初めて、事前にね、配信はできないのでっていうことで、録画したものを流したりってことはありましたけども、いざこう配信始めて、もう全然配信ができないっていう状況になってしまったのは初ということで、申し訳ございませんでした。そんな理由がありましてですね、先週は、このままね、トライをし続けても、ちょっといつ、その配信が復活するかわからないっていう感じだったので、もう今日は、中止にしますということで、Twitter とか Facebook とかでお知らせさせていただいたんです。今回、今日は、とりあえず安心しております。配信ができてますんで。はい。良かったなっていう感じですね。いやー、もう本当な、理由が全然わからなくてですね、OBS の画面って右下の方に、その今、なんていうのかな。色で出るんですよ。緑、黄色、赤って、分かりやすいですよね。赤になるともうちょっと配信が安定してないよっていうことなんですが、もう赤で全然緑にならずですね、もう黄色にも一瞬なるかみたいな感じだったんで、OBS の問題かななんていうふうには思ってるんですが、正直ちょっと分かんないですね。ネットも重かったといえば重かったので、そうなんだ、浅崎さん、本当珍しくそんなことになってしまい、これも経験ですね。 なんかね多分、まあ、なんか重なっちゃったのかなっていう感じもするんですよね。ネットが重かったっていうのもあるし、もうだから配信できないぐらい、あの全然リストリウム .io までデータが遅れて、その先遅れないとかじゃなくて、もうリストリウム .io 自体に全然データが遅れてなかったので、もうだから僕のその今ね使ってるパソコンからこうリストリウム .io へのデータが遅れなかったっていうことですね。困ったもんですね、まあ、そういうのもあるんですね。まあそんなわけでございました、先週の事情としてはですね。まあなんですが、まあ今ね、無事に配信できておりますので、このまま配信をしたいなというふうに思ってます。で、まあ正直、まあ、あの今日の話題はですね、先週話そうとしてたところで、まあ正直あんまり話すことないんですよね、もう最近は。ね経済がね、動かないくなりつつあるというかので、あんまり話すことはないんですが、まあ、だからそんな時ですね、災害時、ウェブマーケティングで何ができるのかなっていうのをちょっと考えて、何ができるかなっていうのを、まあ、皆さんと一緒に考えられたなと思ってるんですけど、で、まあ、その下にですね、まあ、手を止めない、つながりを保つ、仕込むということで、この3つはまああるのかなって、これは僕の考えですけどね。でやっぱりそのね、まあそもそもね、その経営がもう厳しいとかなっちゃうと、もうウェブマーケティングうんぬんって話じゃなくなってきちゃうとは思うんですけど、まあでもそのやっぱり、やってたとしたらですよ、まあ例えば情報発信を やってたとか、まあ、広告に関してはね、止めるっていう選択肢もあると思うんですよね。だから僕のクライアントのところでも、その広告をね出してたんですけど、その広告からのそのコンバージョンがもう全然上がらなくなっちゃいまして、でこれ広告出しててもしょうがないんじゃないかということで、もうやめようということで、その一部広告を、もう広告を最低限に抑えるっていうようにしたりですね、してるんですけど、まあ、そういうので、まあ、やめることも必要だと思うんですけど、その例えばなんか SNS とかですね、そういう何て言うんですかね、情報発信みたいなのは、まあ逆にこういう時に手を止めないというか、できる限りやっていくっていうのは、まあ、大事じゃないかなというふうに思います。まあ、まあもちろんね、さっきも言った通り、その会社の経営が厳しいとかで、もうそれどころじゃないっていうことであれば、別にそこを優先する情報発信をね、優先度がそれよりも高いかって言ったらそんなことはないと思うんですけど、まあ、なんとかやっていけて、なんとか耐えてるとか耐え切ろうとしてるっていうことであれば、まああんまりここで止めちゃうのはもったいないのかなっていうか、細くてもいいからやっぱりやっていかなきゃいけないのかなっていうふうに思いますよね。でだからその僕のクライアントの、その例えば EC の方とかで言えば、もうさすがにね、まあ、今多分ニュースとかでも出てると思いますけど、そのセールとかね、っていうのがもうできないっていうことになっちゃったりとか、日頃こう 毎月とかいろいろこう出してた情報っていうのをやっぱ出せる情報が ないっていうこともあったりしてですね、なかなかそれが難しいっていう風になってきてはいるんですけど、それでもやっぱりその次のね、つながりを保つっていうので、やっぱりその顧客の人とかファンの人とのやっぱりつながりを保つ努力っていうのはやっぱりしていかないといけないんじゃないかなっていうふうには思うんですよ。もちろんまあ無理はしちゃいけないと思うんですけど、それにねばっかり夢中になって会社が潰れちゃったってことでは意味がないと思うんですが、まあでもやっぱりそのなんていうのかな、つながりを保つっていうことはやっぱそれってこう継続でしか保てないと僕は思うんですよね。なんかね、1回や2回のそのつながり、なんていうかな、情報発信というか、それではなかなかそもそもね、つながりを作るとか難しいと思うんですけど、やっぱりそれを保つっていうことは僕、まあ別に災害時に限らずなんですけどね、大事なんじゃないかなと思うので、こういう時だからこそです。だからこそやっぱり、ね、つながりを保つのは大事じゃないかなというところですね。で余裕があれば、 あのそのねこう災害が収束して、よしまたやっていくぞっていうタイミングに向けてこう準備をすると、まあ、仕込むってことですね。準備をするとか、あの、まあ、他にもね、例えばその今生き残るためにやっぱりその今までやってなかったことをやろうとか、あの今まで、ね、なんかこうもうなりふり構ってられないっていうところもたくさんあると思うんで、そういうところはまあそういうので、生き残るために何今仕込むっていうか、今仕掛けるっていうかっていうこともまあ必要なのかなとは思うんですけど、まあ状況がね状況でいろいろあるので何とも言えないですけど、まあでもこれって別にその例えば今年も多分こうね、これ今4月ですけど、これが梅雨の時期になり、台風が来るようになりでなれば、また多分去年とか一昨年みたいなその災害、台風とかね、その雨と豪雨とかそういう災害って多分今年もあると思うんですよね。でもちろん日本の場合だと地震も当然ね起こり得るでしょうし、そういう災害時にどういうあのなんていうのかな、マーケティングか、マーケティング活動って言ったらあれですけど、会社としてどういうなんか取り組みをするというか、どういう対応をするのかっていうのは、まあやっぱりこういう時だからこそ考えて、まあ、まあ本当はね前から考えた方がいいと思うんですけど、こうその時その時に合わせてなんかやっていけるといいのかなというふうには思いますね。うん、まあね、なかなかその状況状況によってやっぱできることと、まあ、あとはやらない方がいいことって、まああんま自粛自粛って良くないなとは思うんですけど、まあとはいえね、やっぱり今このタイミングでこれやるのはちょっとねっていうのもあると思うんで、そこら辺はね、あのやっぱり状況状況に合わせてやっていくべきだとは思うんですけど、まあでも何もしないでいるっていうのは逆に僕は危険だと思ってるんで、今だからこそやっぱりこうね、攻撃は最大の防御とかって言いますけど、やっぱりできるなら、できるならですね、やっぱいろいろやっていくっていうのは大事なんじゃないかなっていう話をしたらですね、今 OBS のところが一瞬真っ赤になって、やばいかな、大丈夫かな、あの途中切れちゃったらですね、あ戻ってきたかな、ちょっとあのもし途中で切れちゃったら、あの今録画してるのでライブ配信のちょっと様子を見てですね、もし途中で切れちゃったら、録画してるデータを後で上げ直しますので、あとはポッドキャストの方を お聞きいただければ別にこういうね映像出す必要本当はないので、はい、ああ戻ったかな、ちょっと一瞬怪しかったですね、ただ今ちょっともしかしたら途切れちゃったかもしれないですけど、はい、まあまあまあ今日は、ね、このまま続けていこうと思いますっていうことですね。ああやっぱり一瞬止まりましたか、これなんだろうな、なんだろうな、一瞬止まるの、ネットなのかパソコン MacBook の何かもう CPU の問題なのか、いやでも CPU じゃないですね、 CPU じゃないね、やっぱネットだな。いやこれ、ね、考えたのはあの今結局、ね、みんな家にいるじゃないですか、まあ、うちの場合はこれマンションじゃないのでそんなここまで影響ないとは思ってるんですけど、あのね、例えば YouTube とかそういうもろもろのところでもあのネットのね負荷がかかりすぎちゃってるから、ちょっと画質落としますとかそういうのをやってるじゃないですか。だからそういうこのうちの界隈でもこうネットを使ってる人がいつもより多いのかもしれないっていうね、これ推測ですよ、推測ですけど、多い結果やっぱネットへの負荷が高くて、こう僕はこうライブ配信とかするのも、まあ、これも結構ネットの、ね、負荷は大きいので、そこの影響が出ちゃってるのかなっていう気もしなくはない。しかもね、夜の8時だから。これ平日ならもうちょっとあれかもしれないですけど。っていう感じですね。ねえ、コロナの影響が、まあ、日本全体が重い、ありえますよね。回線のね、本当今浅井さんコメントいただいたんですけど、その回線の使用率は確実に上がってますよね、やっぱね。 だからこれマンションとかそのアパートとかの人は大変だろうなっていう感じがしますね。だから在宅ワークするにしてもそのなんていうんですか、ネット回線がね重要な場合ってあるじゃないですか。そうなっちゃうとね、ネットがダメになった瞬間ちょっともう厳しいってなっちゃうとなかなかね大変ですよね。あ、やっぱまあねえっていう感じはしますよね。やっぱね影響出てますね。困っちゃうな。かといってもどうしようもないですしね。まあやっていくしかないですね。ああ、ネットフリックスもセーブ。まあそうですよね。映像系はやばいですよね、多分ね。多少ね。多少ねっていう。で、まあそんなですね、そのね、ネット回線が重いって言ってる時になんですけど、まあ次のですね、そのライブ配信機材の紹介ってことで。2、3日前かな、もうちょっと前かな、突発的にこの上政手帳のアカウントでライブ配信をしたんですよ。この雑談じゃなくて。で、それは、こういうですね、この手元にあります、ちょっと見えるかな、明るすぎちゃう。これ、ローランドの Go ライブキャストっていう、配信をする、なんていうんですかね、機材なんですよ。で、これは、iPhone とか iPad とかそういうスマートフォン、あと Android 携帯とかそういうスマートフォンとかタブレットを使って、ライブ配信をするときに使えるものなんですけど、例えばそのバックミュージックをこう、まあ、スイッチャーみたいな感じですよね。ここのボタンを押すとバックミュージックが流れたりとか、動画をね流したりとか画像を出したりとかっていうこう、まあ、いろいろもう設定をして、拍手をするとか、まあ、いろんな設定をして自分のね好きな音源を使えるっていうものなんですよ。で、あと2カメ体制にもできて、他のなんかスマートフォンにこの Go ライブキャストのアプリを入れて、それとその配信に使ってるスマートフォン、まあ、iPhone とか iPad を Bluetooth で接続、確か Bluetooth だと思うんですけど、 Bluetooth で接続をすると、配信に使ってるカメラの映像とプラスその接続 Bluetooth で接続をしたスマートフォン、まあ、iPhone とか、まあ、iPad とか何でもいいんですけど、そのスマートフォンのカメラの映像を使えると。で、なのでまあ普通に2カメ体制のライブ配信ができるっていう感じですね。だから一つは例えばこう大きい外の風景を流しつつ、ピクチャーインピクチャーだから画面の右下とか左下とかにちっちゃく自分の顔の映像を出すとか、あとは映像自体を切り替えるとかっていうのができるっていうのがあって、でこれをまあ正直特に理由はなくですね、まあ前から気になっててこういうのあると便利だなってっていうのは、やっぱりこう外にですね、でライブ配信をしたいとかっていう時に、やっぱり自分のこうね、今配信この雑配信している環境というか機材を持っていくっていうのはやっぱちょっとめんどくさいんですよ。セッティングしてるのを一回バラして持ち出して、そこの環境に合わせてセッティングしてっていうので、正直やりたくないんですね。でなんかちょっと外からライブ配信をするとかっていうしたいっていう時に、こう例えば iPhone1 台でもライブ配信はできるんですけど、例えばバックミュージック流せないとか、ちょっと画像を重ねたいとか、こういう今ね雑談配信で使ってるこういう枠の画像とかね、ちょっとなんかロゴを出したいとか、そういうのができるとそれだけでもちょっと変わってくるじゃないですか、なんか配信のね感じが。っていうのでこれをまあ買って、でまあそれを試してみるためっていうことでその配信をしたんです。YouTube チャンネルとか Facebook に映像が残ってるので、気になる方は見ていただければ見れますっていうのと、実はですね、もう一つ、まあ、これはこんなに早く来る予定というかつもりがなくてですね、僕これはビデオキャップ、スイッチャー ていう、まあ、複数のカメラの映像をこうライブ配信で、今って僕はこれ一つですね、ウェブカメラで撮ってる一つカメラだけど、これ以外に例えば一眼レフのカメラとかハンディカムのカメラの映像を HDMI ケーブルでパソコンに飛び込んで、例えば、これの場合だと 1,2,3,4 ってあるので4カメまでいけるっていうことなんですよ。で、これなんて読むんだっけな、ATEM mini だったかなっていうのなんですね。ブラックマジックデザインっていうメーカーのなんですけど、でこれがですね、まあピクチャーインピクチャーもいろいろできる。まだ僕使ってないんです、これ。まだ使ってないんで、実際どんな感じかっていうのは正直わからないんですが、こういうのがあって。で、これ、サイト、このね、注文するサイトでは、入荷待ちになってたんですよ。で、入荷待ちで、発送まで3ヶ月から4ヶ月ってなってたんです。先週末ね。だから、それぐらいだったら3ヶ月から4ヶ月後ぐらいだったらそれでもいいかなと思って、でそれぐらいに変な話すると支払いだったら別に大丈夫だろうなと思ってたら普通に来ちゃって先週末に注文したんですよ。だからもう来ちゃって、あれ来ちゃったみたいな感じでですね、あれみたいな、ちょっと予定あれみたいな、入荷待ちこれ入荷してたでしょみたいな感じなんですけどっていうのがあってなので、でこれはその単純にそのやっぱ今ねウェブカメラでやってますけど、やっぱりそのまあこのね雑談配信に限らず、その一眼レフのカメラのまあ、前にねちょっと GoPro のはやりましたけど、一眼レフカメラとかそのハンディカムとかの映像をカメラね読み込んでライブ配信をするっていうのもまあやってみたいなと思ってて、っていうのでビデオキャプチャー、GoPro 配信をした時にもお見せしましたけど、 GoPro からね HDMI でつないで、そのキャプチャーボードっていうちっちゃいねこれぐらいのやつを使ってってのあったんですけど、まあ、それでも一眼レフはできるんですけど、それよりまあその例えば映像の切り替えとかピクチャーインピクチャーとかいろんなことがこれはできるので、ちょっとこれを使ってみたいなということでこれを購入いたしましたという話だ。なんでできたら来週ちょっとそれで、今ウェブカメラですけど一眼レフカメラの映像で配信してできたらいいなっていうふうに思ってるところです。ちょっと分かりません、確実にそうなるか 今と同じ状態になるか分からないですけど、はい、っていう話ですね。中島くん、画像の遅れは何だろうな、何の画像の遅れかにもよるけれども、配信自体が2回目のカメラ切り替えた後の切り替えた映像が遅いとかは Bluetooth かな、 Bluetooth か。でも全体的にこう遅いとかっていうのはネット回線かもしれない。でも途中で一瞬切れちゃったから、途中で止まってたのはあれは単純に、ネット回線です。で、Bluetooth、実際は、カメラ2回目のその Bluetooth でつなげてた方も、1回接続が切れちゃった。それは Bluetooth のせい。で、その Bluetooth のそれが切れたタイミングで、元の配信のアプリの方も、ちょっと止まった。っていうのもあった。で、最後の方に普通にそれ戻した後に1回止まっちゃったのは、ネットかな多分っていう感じです。そうなので、だからその今ねウェブカメラでやってる映像でさえこんな遅くなっちゃうのに、一眼レフの映像ね高画質な映像を載せて大丈夫なのかっていう不安は もう拭いきれないですね。もうやってみないと分かんない。その時のネット環境だしっていう。ねえ。だからね、これ、まあ、僕はいつもこの雑談配信って MacBook は無線でやってるんですよ。わざわざ有線繋いでないんです。ただ、もうネット回線自体が遅くなると、もうそんな、ね、有線だろうが無線だろうが、関係なくなっちゃうじゃないですか。だからね、まあ、どうしよう。どうなるかっていう感じです。あと、なんていうのかな。この、なんていうの、ここにこう、まあ、一眼レフを接続しなきゃいけないわけじゃないですか。だから一眼レフがちゃんとセッティング、こうね、この今配信やってるこの向こう側に一眼レフを置けるかっていう話もあります。はい、あります。なので若干こうアングルがこう変わって、いつも正面だけどちょっと斜めからのアングルになるとかっていう可能性もあります、はい、そこは僕のがどれだけモチベーション高く頑張れるかに限ります。あ、ね、その出力の、画質の調整できるんだけど、それで落とすならウェブカメラでいいじゃんっていう感じがしてるっていうのがある。わざわざ一眼使わなくてもねっていう。そうで、正直だからそのさ、今のウェブカメラの画質がなんかすごく悪いかってそういう話じゃなくて、まあ、必要最低で、しかもあんまりペリスコープで配信をしたいときってペリスコープって結構画質、あのデータの画質を落とさなきゃいけなくて、まあ、ニコ生レベルとまでは言わないけど、ほぼニコ生みたいなぐらいにまで落とさなきゃいけない。で、それに合わせて今も落としてるぐらいなんで、あんまりね、派手にこう、あの画質バーンって上げると、このペリスコープで配信ができなくなっちゃうんで、だから同じぐらいの画質で一眼レフになるかもしれない。そうなるとね、多分来週1回だけやってまたウェブカメラに戻りましたってなるかもしれないですということです。というわけで、いきなり機材がですね2つも増えちゃって、あらどうしましょうという感じでございます。はい、まあね、はい、ほんとおかしいっすよね。入荷待ちにじゃないじゃんでしょって、それともこんなタイミングで入荷したみたいな。そう、3、4ヶ月待ちってなってたの。おかしいな。おかしいな。はい。まあ、というわけで、今日も30分が経ちましたので、第174回のウェブマスターのまったり、なんだっけ、まったり30分。ウェブマスターのまったり30分以上となります。というわけで、まあ、来週はね、このカメラが、まあ、ウェブカメラのままかもしれないし、一眼レフカメラの映像になってるかもしれないし、まあ、もしかしたらハンディの映像も入ってるかもしれないしということで、まあ、お時間があればぜひ、また来ていただければと思います。毎週木曜日の夜8時から30分間、こんな感じでずっと配信をしております。ウェブマスターの手帳のアカウントで、YouTube チャンネル、Facebook ページ、ペリスコープで配信をしてます。それぞれ、動画が残ります。あとは、ポッドキャストですね。Spotify とか、Apple Podcast とか、Google Podcast とかで配信を、音声のみですけども、配信をしておりますので、気になる方がいれば、ご視聴ください。タイトルね、忘れちゃうんですよ。なんだっけ？やばいですね。はい、というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。まあね、コロナとかいろいろありますけども、皆さん十分に体調はお気をつけください。無理せず、在宅だとね、運動不足になりますんで、ね、しっかりと運動もしつつ元気に過ごしましょう。というわけで、今週もありがとうございました。それではまた来週、バイバイ。